音書9章14節。するとまたヨハネの弟子たちがイエスのところに来てこう言った。私たちとパリサイ人は断食するのに、なぜあなたの弟子たちは断食しないのですか。イエスは彼らに言われた。花婿に付き添う友達は、花婿が一緒にいる間は同士で悲しんだりできましょう。しかし花婿が取り去られる時が来ます。その時には断食します。誰も真新しい布切れで古い着物の継ぎをするようなことはしません。そんな継ぎ切れは着物を引き破って破れがもっとひどくなるからです。また人は新しいブドウ酒を古い皮袋に入れるようなことはしません。そんなことをすれば皮袋は裂けてブドウ酒が流れ出てしまい、皮袋もダメになってしまいます。新しいブドウ酒を新しい皮袋に入れれば両方とも保ちます。
今日の箇所は、新しいブドウ酒は新しい皮袋にというとても有名なことわざになっているような有名な聖句がある箇所です。この9章の14節を見ていただきますと、するとまたヨハネの弟子たちがイエスのところに来てこう言った。私たちとパリサイ人は断食するのに、なぜあなたの弟子たちは断食しないのですか。このヨハネの弟子というのはね、このヨハネの福音書を書いたイエス様の弟子のヨハネとは違う人で、バプテスマのヨハネ、同じ名前ですけども、イエス様より前に、人々に悔い改めを進めたバプテスマヨハネのことなんですね。でバプテスマヨハネの弟子たちがやってきて、自分たちとパリサイ人たちは断食するのに、あなた方も当然断食するはずなのになんでしないんですかとこう言ったんですね。そのバプテスマヨハネも当時のユダヤの宗教が堕落しているので、それを改革しようと、もっと本当に神の教えに従うように人々に教えたんですね。で、パリサイ人たちもちょっとやり方が形式的で、偽善者だとイエス様がおっしゃったように、なんかこう偽善的なところがあるんですけれども、起こりはですね、ユダヤの腐りきった宗教を改革しようというところから起こっているんですね。それで改革するのにはやはり節制と祈りが宗教の、大事なことですのでね、いろんなことで節制して、そして祈りに熱心に祈るように進めていたんですね。で節制と祈りがちょっとこう組み合わされたようなのがこの断食なんですね。断食で食べないだけじゃなくて断食して祈るということなんです。で、自分たちはそういう努力をしているのに、どうしてあなたの弟子たちはそうしないんですかとこう尋ねたんですね。この時はまだイエス様のことを特別な人とは見なしていなかったみたいですね。このヨハネの弟子たちは自分たちと同じ今の宗教を改革する、そういう改革の運動をしている人のようにと思っていたようですね。しかし15節でイエスは彼らに言われた。花婿に付き添う友達は、花婿が一緒にいる間はどうして悲しんだりできましょう。しかし花婿が取り去られる時が来ます。その時には断食します。この花婿とおっしゃっているのはご自分のことを言っていらっしゃるのですね。でご自分のことを花婿とおっしゃっているのは、これは旧約聖書の予言を念頭において、旧約聖書の予言との関わりでこうおっしゃっているんです。詩編の45編や他のいくつかの箇所で素晴らしい王がやってこられて、 そしてその素晴らしい王が神を信じる人々と結婚する、まあ、神から遣わされた王とこの、人々とが結び合わされて素晴らしい王国ができるというそういう予言が あるんですね。でその予言を念頭においてご自分のことを花婿、つまりそのね、予言されて神から遣わされてやってきた王様で、王様がこれからこの民と結婚しようとしているということなんですね。で花婿が一緒にいる間に、どうして悲しんだりできましょうと。そうですね、花婿がこれから結婚しようとしているのに、これから本当に喜びの時間が過ごすわけですから、その時に悲しむことはできませんね。断食というのはやはり食べないで祈るんですけども、ただ祈るだけではなくて、自分たちのこの苦しみとか自分たちの不幸をこう神様に訴えてですね、涙流しながら訴えて祈るようなものだったんですね。現在エルサレムに嘆きの壁というのがあって、そこにユダヤ人たちがその壁の前に行ってもう涙流しながら祈ってますよね。現在のユダヤ人はこのパリサイ派の流れを組んでいまして、パリサイ派のこの神なんていうかそういう教えをずっとこう代々引き継いで伝統としていますのでね、やはりユダヤ人たちの祈りというのはこの断食して悲しんで祈るというものではないかなと思うんです。でもイエス・キリストは今その素晴らしい王が来て、これから結婚式が行われるとしていると、そういう時に、悲しむことはできないし涙を流すことはできない、断食することもできないとおっしゃったわけです。で花婿に付き添う友達っていうのがこの弟子たちですね。花嫁は人々、で花婿に付き添う友達が弟子たちで、弟子たちは花婿と一緒に喜ばないといけないということで、今は断食するのにふさわしい時ではありません。しかし花婿は取り去られる時が来ます。これは十字架につけられて殺される時です。その時には断食します。弟子たちもその3日間は本当に断食したんでしょうね。そして16節、誰も真新しい布切れで古い着物の継ぎをするようなことはしません。そんな継ぎ切れは着物を引き裂いて破れがもっとひどくなるからです。古い布は古い衣は当時は現在のような強い繊維ではありませんで、機織り機で織った繊維ですので、古くなってくるとだんだん緩くなってくるんですね。そこにですね、新しい布切れを貼って継ぎをした場合、ね、破れたからっていうのでそういう新しい布で継ぎはぎをした場合に周りはこう緩いのでこう伸びたり縮んだりしますけども、その新しい布切れの部分は伸びたり縮んだりしませんのでね、だんだんその間のところがその継ぎ目あたりがこう破れてくるんですね。私たちはね、継ぎをしたような服を着ませんよね、最近はね。しかしセーターなんかで、セーターも最近あまり着なくなりましたね。でも少し前にセーターのこの肘のところ、セーターは肘のところがすぐ破れてくるので、ここに継ぎはぎをして、着てる人が割とありましたよね。でもあれもあんまり強い切れで継ぎはぎをすると、そして強い糸で縫うと、その毛糸、セーターの毛糸を引っ張ってそこが破れてくるようになりますから、やっぱりこう毛糸ぐらいの感じでこの縫っていった方がいいんじゃないかなと思うんですね。そんなふうに古い衣に新しい布切れで この継ぎはぎをすると破れがもっとひどくなると。だから古いものに新しいものを無理やりこうくっつけると、もうまあ古いものまでこう破ってしまうということをおっしゃってるんですね。また17節、人は新しいブドウ酒を古い皮袋に入れるようなことはしません。そんなことをすれば皮袋は裂けてブドウ酒が流れ出てしまい、皮袋もダメになってしまいます。新しいブドウ酒っていうのはまだ発酵が続いてまして、なんて言いますかね、ガスがこう出てきてるんですよね。それで皮袋に入れるとだんだん膨らんできてパンパンになるんですね。で古い皮袋でしたらやっぱりどっかこう傷ついてたり薄くなってますんで、まあ、爆発してしまうんですね。あれ破れてしまうんですね。そこで、新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるようにと入れるのが、まあ、当時の常識であったんです。まあ、現在製造されているワインは発酵を止めてから瓶詰めしてますんでね、問題ないんですけども、まあ、明治時代か大正時代にワインが入ってきて、ワイン の瓶詰めをするときにそのちゃん発酵をちゃんと止める技術ができていなかったときにはね、そのガラス瓶が割れて、だからもうあっちはこっちはでね、ガラス瓶が割れるということだったんですね。ガラス瓶が割れるぐらいの、ね、強い力ですから、古い皮袋だったらもう本当に裂けてしまいますね。それで新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるっていうのが、当たり前であったんですね。でここでイエス様は何のことをおっしゃってるのかというと、古い皮袋というのはこの断食をするそういう習慣のことなんですね。で新しいブドウ酒というのはイエス様の教えです。でイエス様の教えは全くこの新しい時代、新しい世界を開くような教えであるんですね。その新しい時代、新しい世界を開くような教えをですね、今までやってきた宗教的な習慣や儀式や礼拝やそういう形でやろうともすると、それこそ新しいものを、新しいブドウ酒を古い皮袋に入れてしまうことになるんですね。そうしますと新しいブドウ酒もダメになるし、古い皮袋もダメになると、古い習慣が全て悪いわけではありません。それは信仰から出てずっと続けられているものなんですけども、新しい時代の新しい教えをですね、その形でやろうとするとその伝統もダメになってしまうし、新しい教えもそれがちゃんと伝わらなくて、またそれが本当に人々の救いに至らなくて、もう本当に残念なことになってしまうということなんですね。それで、新しい教えは新しいこの皮袋に入れなきゃいけないということをおっしゃっているんです。でどういう意味で、どんな意味でこのイエス・キリストの教えがこの新しい時代、新しい世界を開くものかということなんですけれども、イエス・キリストの教えというのはね、こういうふうに、努めて、こういうことをいつも心して、努力しなさいというそんな教えじゃないんですね。そうではなくて、まず第一にですね、イエス・キリストの教えは神の国が始まった、ね、もう今までにない新しい国、もうこの世界のどこにもなかったような新しい国が始まったと。イエス様の最初のメッセージはですね、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、ね、新しい神の国が始まった、まあ、先ほどイエス・キリストはですね、この王様として来て、そして信じる人々と ある意味で結婚してちょっと花婿と花嫁のような関係になるということを言いましたね、まあ、それがそういうふうに予言されていたんですね。新約聖書でもあのイエス・キリストと信じる私たちとの関係を花婿と花嫁に例えてあるところが何か所かありますね。そんなふうに、イエス・キリストはこの、まあ、花婿として来られたんですけども、花婿である王なんですね。ただの花婿ではなくて王様がこう結婚しようとしてるんですね。でその王様の国はどうかというと、それが神の国なんですね。信じる人々からなる、信じる人々が国民で、で国境はというと、これはね、この世の国と競い合うようなもんではありませんのでね、またイエス様は神の国はあなた方の心の中にあると言われたように、目に見えない、本当にその信じる人々がもう信じた時にもうその天国の国民になる、神の国の国民になるというようなものなんですね。ですから、まあ、神の国はもうここにもあるし、あとそこにもあるし、あちらにもあるし、そして信じる人々がいるところにはもうすでに神の国ができているし、そして福音を伝えて、ね、信じるように進めているところではこの神の国がこう広がっていってるんですよね。で、まあ、そんなふうにしてこの新しい神の国が今できているんですけども、この神の国はですね、この世の国と全く違うんです。イエス様はマルコの福音書の10章でですね、この世の支配者たちは横柄な振る舞いをし、この世の偉い人たちは権力を振るう、しかしあなた方の間ではそうであってはなりません。支配しようと思うのは使えるものになり、上に立とうと思うものはしもべになりなさいとこう教えられました。神の国の第一の特徴は平等です。もう全ての人がこの平等で、上に立って支配したり力でですね押さえつけるような人はありません。神の国はそんなふうに力で押さえつけてこのねまとめるような国ではないんですね。それこそこの精霊がですね、こう人々の心に行き渡って、精霊がこの人々の心に教えてですね、神に従うように導く、そういう国なんで、力で抑えるような国ではないんですね。もう一つはローマ人の手紙の14章のところにこういう言葉があるんです。神の国は食べ物のことではなく精霊による義と平和と喜びですと。精霊による義と平和と喜びです。神の国の一番の特徴は義というのは正しいことですね。神様の御心にかなえたい、神様の御心通りに生きることができるようにという、そういう雰囲気ですね。それから平和っていうのはこれは愛し合うことです。神の国の特徴は力で抑えるんではなくて、みんな平等で、そしてお互いに愛し合い使い合うことです。そして三つ目に喜びです。この断食をしていた人たちの特徴は自分たちの苦しみ不幸をこう訴えてですね、悲しんで涙を流すことが特徴でした。しかし神の国の特徴はやはり喜びです。素晴らしい王が来られた、そしてその王が花婿となってですね、私たちは花嫁として その王にこのつながることができるんだという、まあ、そういう喜びがあふれているのが神の国なんですね。普通の国、またその 国の中 の組織もそうですし、まあ、会社なんかの組織もやっぱりこの力関係によってこの支配するもの、支配されるものの関係がありますね。力といってもこの威圧するような力じゃなくても、お金というのはすごい力ですからね。やっぱりお金を支払うことによってそれを、働かんといけないということで働くと、それはやっぱりこう支配関係になりますよね。しかし神の国ではそういうことはないんですね。神の国ではもう全ては神の恵みであって、そしてそれぞれ自分ができることを愛を持って、していって、他の人々に貢献していくというのが神の国のこの振る舞いなんですね。先ほど高山右近の話をしましたけれども、高山右近のお父さんはもともとはキリスト教に反対していて、でキリスト教の宣教師と議論してこの論破してやろうというかね、その議論で打ち負かしてやろうと思って議論したところ、その教えに感動して信じるようになった人なんですね。でその何に感動したかというと、やはり神の前で全ての人が平等だという、まあ、当時は封建時代でして、もうお殿様と家来とでは全くもう天地の差がありました。侍と平民、農民との間にも天地の差がありました。そんな時代にあって、神の前で全ての人が平等だというこの教えがどれほどの心を打ったことでしょうか。明治時代に多くの人々がクリスチャンになったのも、やはり天は人の上に人を作らず、人の下に人を作らずという、この神の国のね、この平等の、なんていうか、平等のこのあり方、精神が、本当にこの世の考えとは違っていて、多くの人々の心を打ったんではないかなと思うんですね。まあ、そんなふうにですね、イエス・キリストが始められた神の国は全く新しい国です。そしてその中心は神の前でみんなが平等であって、そして愛を持って使い合って、喜びながら仕事をしていく、またその務めを果たしていくということなんですね。で、その神の国ができるために契約があるんですね。昔のイスラエルの国もモーセとの契約によって始まりました。日本の国も憲法という一つの契約によって行われていますね。で、神の国には契約があるんです。その契約がですね、この新しい契約なんです。イエス・キリストは十字架にかかる前の夜に弟子たちと食事をされたときに、聖餐式をこのように持ちなさいって命令されたんですけども、その時にね、私はあなた方と新しい契約を結びますと言われたんですね。でもそれはイエス様がその時初めて言われたんではなくて、それよりも500年ほど前にエレミア書の31章で、やがてこの神様があなた方と新しい契約を結ばれるって言ってね、こう約束していたことなんですね。で、この新しい契約はね、ものすごい、恵み深いというか、ものすごいありがたい契約なんです。まず罪をそのままで許されるという、罪を犯したらやっぱり償ってですね、それだけのことをして許されるのは本当なんですけども、イエス・キリストが代わりに、その罰を受けられるので、もう どんな罪もイエス・キリストを信じただけで救われるという、信じただけで許されるというね、すごいありがたい契約なんですね。それともう一つは、この神様に従っていかないといけませんけども、モーセの時には神様がこの律法というものをね、こういうことを守りなさいと言われて、それを学んで守ろうと努力して、守れたらいいし、なかなか守れなかった、そういう関係だったんですね。それがですね、新しい契約ではイエス・キリストを信じたならば、聖霊が与えられて、その聖霊がもうその人のもう努力とか関係なしにその人を作り変えていって、神の御心にかなうようにするという、何もしなくても、イエス・キリストを信じただけで、もうすべてのことがこうどんどん進んでいって、救われるという契約なんですね。本当にありがたい契約です。でもあんまりうまい話には乗らない方がいいと。そんな世の中、そんなうまい話はないものですね。だから私、クリスチャンになってもなかなかこれをね、本気で信じることはできませんでした。もう長い間、どっかにね、本当にそうかなと。本当にそんな、どんな罪も許されて、もう、この償いとか、自分が、それだけのことをしなくても本当に救われるんだろうかという、そのことが信じられなかったんですけども、だんだん本当に何十年もかかって、本当にそうだと思う、信じることができるようになりました。でも本当にありがたい契約なんですね。で、契約が変わると、その振る舞い方も全然変わっていきますね。最近ね、ベーシックインカムという考え方が世界的にいろんなところで言われていて、フィンランドとかスイスで実験をしているそうなんです。ベーシックインカムというのは、国民一人一人に、最低生活するだけの収入を与えようという、仕事しなくても してもしなくても最低生活できるだけの収入は与えようと。で、もっと仕事をすればボーナスを与えると。そんな予算があるのかなと思いますけども、そんなふうにしたら誰も働かなくなるんじゃないかと思いますけども、実験してみると、やっぱり働きたいのでみんな働くそうなんですね。でもそういう契約になると、今の労働契約と全然違いますよね。何時から何時まで働いたらどれだけの給料を出すと、でどれだけ この特典があるというか、いろいろな福祉もね、これだけの差別をすると、しかし働かなかったらダメだという、そういう契約で今働いてるわけですけども、もし働いても働かなくても最低限の給料をもらえるとなると、もう働く、まず、定時に行って何時間働かなきゃいけないということがなくなりますし、その考え方や振る舞いは全部ここ変わってきますよね。そんなことができるとは私は思わないんですけども、なんかそんな考えがあるそうですね。でもそれこそね、この神の国のこの契約のあり、と内容なんですね。メス様は武道園の労務者の例えでですね、朝からずっと働いた人も、夕方終わりがけに来た人も、みんな一でなりを出したというその例えを話されましたけども、本当に神の国の契約というのは、働いたからこれだけ、働いたから救いを与えるという契約ではなくて、もう本当に神の恵みによって、もうどんな人も、もうできる人もできない人も、もう本当にそのイエス・キリストを信じることによってだけ、信じただけでですね、救いを与えられるという、本当にありがたい契約なんですね。ですから、私たちのこのクリスチャン生活の基本はやっぱ喜びなんです。ただで与えられた、ただで救っていただいた、こんな嬉しいことはない、一緒に喜びましょう。断食しちゃいけないことはないんです。 断食するのも喜んで喜び自分の喜びとしてですね節制したり断食するのがやはり神の国の振る舞い方でしょうね。働くのも喜びを持って働く、愛して少しでもその助けになりたいから働く、礼拝も献金も義務ではなくて本当に喜びを持ってする人がするもんだと、まあ、私たちの教会もできるだけ神の国のあり方に近い形で降りたいと思って努力はしてるんですけども、まあ、地上でなかなか完全な神の国はできないかと思いますけども、本当にこの神の国というのは、まあ、本当に恵み深くてありがたくて、そして喜びに満ちているものなんですね。私たちはそのような神の国に今入っていることを覚えて、そして何をするにしても愛と喜びを持ってやっていきたいと思いますし、実際本当に聖霊が働かれるときにそういうことができて、そしてもう私たち何をしても本当に嬉しい、本当に喜んでいて、本当に神様感謝ですとこう言えるようなね、そういう歩みをしたいと思います。愛する天のお父様、今日の御言葉を感謝いたします。本当に新しい葡萄酒、新しい神の国をイエス様が開いてくださいまして、私たちを入れてくださいました。本当に恵みの中で私たち喜んで毎日を過ごしていくことができるように私たちの目を開いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
それでは皆様お立ちください。新聖歌3